本日3月最後の放送となるニューヨークコリンゴラジオ第46回目を迎えます。日本ではちょうど卒業シーズンでもあるこの時期、いろんな別れがあり、そして新たな出会いが待っているかと思いますが、そんなシーズンにちょっと神秘的な出会いを皆様にお届けいたしましょう。そんな本日の神秘的なゲストとは、ニューヨークとインド、スリランカを股にかけ、西洋医学、東洋医学と世界三大医学の一つとされているインド、スリランカで生まれた世界最古の伝統医学アーユルヴェーダのセラピストである岡本ひとみさんです。ひとみさん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかひとみさん、アーユルヴェーダっていうと一般人の私たちにとってはなんかエステっていう感じがするんですけれども、これはもともとは医学だったんですね。
そうなんです、ね、そうなんです。インドに行くとやっぱり今でも、うん、医学というイメージが濃ゆくてね、やっぱりニューヨークとか日本とかはちょっとスパみたいなおしゃれっぽい感じで、
ね、ちょっとエステみたいな、
ね、うん、いわゆるあのほら昔ヨガが流行ったじゃないですか。日本で私覚えてるんですけど、ヨガって昔はおばあちゃんがやるスポーツだったんですよね。はい、はい、それがなんかマドンナがおしゃれにね、あの逆輸入して、はいはいはい、今はもう若者の間でヨガが流行ってる、
ね、そうですね、
だからアーユルヴェーダもああいう感じで、もともとは医学でそんな華やかなものじゃないんですけれども、うんうんうん、まあ日本で針とかお灸のところに行くとなんかね、別におしゃれじゃない病院でそこでお灸をやる感じなんですけど、あのまあアメリカとかだと今のヨガみたいな感じでちょっとおしゃれにこうエンターテインメントしてエステ感覚でやってるという感じですね。
じゃあこの今ほらひとみさんはニューヨークでこのアーユルヴェーダやってるわけですけれども、ニューヨーク向けというか、
そうですね、
あのちょっとスタイリッシュに、
そうですね、ニューヨークの人が好みそうなところで、
そうですよね、だって、ね、昔からの医学をこっちに持ち帰ってそこでやっててもニューヨークで受けるようなものにしていかないと、
そうですね、そうですね。
ではではひとみさんのね、これまでにかなりいろんな神秘的なことがあったかと思うんですけれども、まず、ね、ニューヨークに来たきっかけから伺おうかと思うんですけれども、どんな形でニューヨーク
に、もともと私はアメリカにね、うん、子供の時からアメリカに行かなくちゃと思ってたんです、
うん、思ってたんです、
ね、思ってたんです、昔フルハウス、
あー、はいはい、ドラマありましたね、
うん、
はいはいはい、
あれを見てて、うん、わあアメリカってあんな大きな犬が家の中にいるんだみたいな感じでね、あアメリカに行きたいって子供の時から思ってまして、で18歳ぐらいの時に、あの時はウエストコーストだったんですよね、
うん、おはいはいはい、
もうね30年前ぐらいですから、うん、もうあの頃はアメリカといえばウエストコースト、うん、ホテルカリフォルニアね、そういう時代で、もちろんロサンゼルスに行きたくてロサンゼルスに行きました。
ニューヨークじゃなかったんですね。
全然ニューヨークなんか興味なかったです。
興味なし。あ、じゃあウェストコーストの、
そうです、あの時代はみんなそうじゃないかな、
ロスの方に、でロスに留学というか、
そうですね、ロスに留学に行ったんですが、そこで、前の主人と出会いまして、できちゃった結婚で、出会って6ヶ月後に結婚してしまいました。
時代的にもね、あの結構できちゃった婚なんていう単語も出てきたかもしれないですね。
そう、かな。
あ、じゃあもうそこで結婚できちゃった婚で、ご主人はアメリカ人だったんですか。
日本人だったんですけど、ちょっとアメリカで育った帰国子女のような、
あ、はいはいはいはい、
でインターにずっと行ってた、
あ、うん、はいはいはい、でじゃあご主人と一緒に結婚をして、アメリカに在住ってことになったんですね。
いや、それからね、一回日本に帰ったんです。
あ、はいはいはい、
結婚してすぐ日本に帰って、うん、子供を日本で産んで、うん、でそれからオーストラリアに、うん、3年行ったんです、はいはいはい、彼のお仕事で。
はいはい、仕事
で。はい。はいはい、でオーストラリアの後にニューヨークの転勤命令が出て、うん、はいはい、私は全然興味のなかったニューヨークに住むことになったんです、
うん、あ、じゃあひとみさん中妻じゃないですか。駐在妻。
そうなんです。一応
なんかもう全然バリバリローカルっぽい感じですもんね。 今からするとね、
初めだけね、
初めは
きっかけは中妻でした。
きっかけは中妻で、うん、ニューヨークに来られて、
はい、
じゃあ結構華やかな生活だったのかしら。
そうですね、あの頃はバブルだったので。あ、
時代に来たね。
地下鉄も乗ったことなかったし、地下鉄乗っちゃいけないって言われてたんですよ。
危なかったです
ね。1990年ですから。でバスとタクシーで移動、もうブルックリンなんかとんでもない、
も
うとんでもない、絶対行っちゃいけないエリアでしたね。っていうか、もう42丁目から下は行っちゃいけないって言われてたんです、はいはいはい、私たちは72丁目に住んでて、42丁目から上だけ。
あ、
うん、だから私にとっては42丁目から下は何があるんだろうって未知の世界。
未知の世界だ。そんな時代に。でその後どうなったんですか、中妻から。
中妻からですね、前の旦那さんが独立したいということで、うん、日本に帰るということで。
お、じゃあ帰らなくちゃならない
なったんですけど、はい、まあ、その時いろいろね、若くで結婚したのでいろいろあって、うん、そこでとりあえず別居しました。彼だけ帰りました。
お、ひとみさんはもうニューヨークに残りたかったんだ。
残ったんです。
全然興味なかったニューヨークなんですけども、住んでみたら、
住めば都でしたね。
住めば都。でもご主人は帰りたいと。
そう、彼はやっぱり、日本で一旗あげたいと、
はいはいはい、
なぜかというと、まあ、日本人じゃないですか、うんうんうん、でインターで育ってるのでもちろん英語は第一ラングイチぐらい、うんうん、だったんですけど、
はいはいはい、
やっぱり彼の場合アメリカだとやっぱり白人と日本人がね、はいはいはい、同じ優秀だったらやっぱり白人の方が出世すると。
そうですね、そうですね、
だったら自分は日本に帰って日本でナンバーワンになりたいって言って日本に帰ったんです。
でもということは別居して、
別居して
最終的には離婚に至ったんです。
離婚したんです。
ただ一応中妻でしたからね、
はい、
離婚してしまうと中妻ではなくなりますね。
そうですね。
え、どうするんですか。
要するに帰って離婚はしたんですけど、うんうん、まあね、だいたい今もそうなんですけど、あんまり私何も考えないんですよ。で計算もしないタイプで、とにかくもう離婚するっつったら離婚するし、
はい、
もう別れるっつったら別れるタイプなので、
はい、
もうそこで何も考えないで、ビザのことなんかも何も考えないで、うん、もう別れちゃいました。でそこで別れてからやっぱりいろいろね、うん、ああ、お金は空から降ってくると思ってましたからでビザも苦労してないからそんな大変なのも知らないし、うんうん、何も知らぬが仏ですね。
知らぬが仏、
はい、うん、それで、うん、結局、うん、離婚してからお金って3000ドル稼ぐの大変なんだなって初めて分かったし、うんうん、あ、ビザってみんなこうやって苦労してるんだっていうのも、うんうん、その時に分かったんですね。で、まあ、とりあえずその時は、うん、別れてからアメリカ人のね、うん、ボーイフレンドがいたから、あ、この人と結婚すればいいんださ
すが
ってぐらいしか簡単に考えてたんですよ。
じゃあ、はいはいはいはいはい、うんうんうん、
なので、うん、日本で、うん、もう私のパスポートはボイドアメリカのビザボイド押されてましたのでは
い、はい、
名前を旧姓に戻してそれでニューパスポートでアメリカに、うん、観光で入ってきて、
観光でね
、うん、それで入ってきて、うん、あ、まあ、ボーイフレンドがいるし、うん、でこっちの、ね、バックグラウンド、銀行もソーシャルセキュリティも全部あるし、
もう、
もう全然何も
問題なし、
難しいことを難しいと思ってなかったから、もう全然簡単に帰ってきたんですよ、
うん、またアメリカに戻ってきたんだ。
そう、戻ってきました。
新しいニューパスポートで、
はい、ニューネームで離婚して、
ニューネームで、
はい、
ちょ、新たな人生の旅立ちみたいな。
そうそうそうそう、そんなビザが難しいなんて知らなかったしね。
はいはいはい、はい、
でそうこうしてたら、うん、そのボーイフレンドが、うん、グリーンカードで結婚するの嫌だとかなんか言い出しちゃって、
うん、
はぁみたいな それで大豆に揉めて、はい、結局その人とも別れちゃって、うん、またこれも何も考えてないから別れちゃって、うん、どうしようって、うん、本当にその時は途方に暮れたんですね。
途方に暮れますよね。だってビザないですもんね。
ないんです。でもで途方に暮れてて、まあ、仕方ないからとある、サイキックリーダーさんのところに行ったんです、はいはい、ニューヨークで有名な、うんうん、その方が、うん、ああそうですか、でも来年取れてるんですよねっておっしゃるんですよ。
グリーンカードは、
グリーンカードでアプライしてるところ様子はないんですけど取れてるんですよね。
だって今もう離婚してビザもなくアメリカ人の男性と結婚するチャンスももう断ち切って、
そう
どうやって挽回するんですか。
それで、うん、だから私も途方に暮れてどうしようと思ったのに、サイキックリーダーの人は来年取れてるっていうから、うん、どういうことだろうとね、うんうんうん、まあいいやと思ってとりあえず、うん、まあその時はツアーガイドの仕事をしてました、
はいはいはい、
あの時代はね、うん、まだね、うん、お客さんもいっぱい来てましたし、はいはいはいはい、で、まあ、仕事はあったんです、
うんうん、
でツアーガイドの仕事をしながら、うん、まあ考えてたら、うん、ある時、うん、なんか一通の手紙が来たんですよ、うん、それもイミグレーションから
。おーマイガー、これはもう強制送還か。
そう思ったの。それで、あ、怖いと思って、何と思って、もうね真っ青になってね私、うん、ちょっと怖いから私開けれないから開けてって私、うんうん、お友達に開けてもらったの覚えてるんですけど、
う
ん、
だってもうその時点では観光でいられるのは3ヶ月だったもんね。
そう
それも3ヶ月過ぎちゃった。
もうね、そう過ぎちゃってたんです。
過ぎちゃってたんだから。
そう、結婚してくれなかったからね。
結婚する予定だったから。
そう、結婚してくれない。それでね、うん、私は当てにしてたのに結婚してくれなかったから、うん、過ぎちゃってて、うん、そして
それから手紙が、
もう当然強制送還ですよね。
強制送還だこれ。
でもう真っ青になって開けてもらったら、うん、なんとそれがね薄いグリーン の、うん、手紙だったんですけど、そこにコングラチュレーションって書いてあるんです。
何がコングラチュレーションなんですか。どういうことですか。
なんかグリーンカードが当たったみたいなんです。
え、グリーンカードのロトに
ロトに当たってたみたいで、
応募してたんですかそれ。
いや、それがね、うん、私は全然そんなの応募する気もなくて、うん、信じてないんですよ。あんなの当たるわけないと思って。
あ、私も10年間外れましたから ね、
うん、当たるわけないと思って信じてない、
まあ、しかも結婚するも予定でもいましたから必要もないけど。
そう、ね、で、うん、今までもねそんなこと考えたこともないし、
ビザで苦労してないですからね。
そう、それが難しいなんて知らないし、知らぬが仏、
うん、
でもなんか知り合いが、うん、みんな出すから、うん、出したらって、ひとみちゃんも出したらって言うから、
うん
うん、もういい、そんなの当たるわけないじゃないって言ったら、うんうんうん、まあって、ま、私の目の前に紙と鉛筆まで置くんですよ、
うん、当時はあれですもんね、郵送でね。
そう、なんか情報を書くだけ、それも
手書きでね今オンラインですけど。
そうね、でまあって言われて、
写真もねつけてね。
そうで、最後写真はスナップ写真を切って、なんかその辺にあったやつ切って、
すごい、今だったらもうすぐ却下ですけどね。
で後ろをサインしてピッとやって、はいって渡したの、うん、それを出しててくれたんでしょうね。私出してないもん。
知り合いが出しといてくれたから、うん、それが当たっちゃったんだ。
そうみたい。だから出してたのも覚えてなかった。
じゃあそれグリーンカード、それが当たっちゃったんだ。
そう、
じゃあ晴れてグリーンカード、
そうと思ったんですが、うん、それでもう喜んでロイヤーに来ました、うん、
はい、
グリーンカード当たりましたってね、うんうんうん、パスポートと思って、
よかった、
うん、もうロンラーの、もうみんなで
当たるんだこんなの、
乾杯とかってしてね、パーティーまでしちゃってね、うん、来ました、
はい、
そしたらなんかロイヤーが、うん、Oh yes you are win、
うんうん、
but ねでも何年かからね、うんうん、1回でもイリーガルになったら、うん、ロッテリー当たっても もう有効じゃないんですって、
あ
で、うん、それまでは、うん、あのイリーガルでもロッテリー当たった人は、うん、あの当選したらもらえたんだけど、うんうん、イミグレーションの法律変わったの知りませんかって言われて、そんなの中妻ですから知らない
で す, ですよね。もちろん中妻必要ない情報ですからね。
そう、ってもうタララーン
ってタラララララララララララ本当にそうだよ。
それでもう超落ち込んで、うん、もうダメだと、もう落ち込んでたら、うん、私のちょっとお友達がいたんですけど、うんうんうん、その子がね、うん、ひとみちゃんせっかく当たったんだから、うん、絶対何かね他にも方法あるから、うん、もう一人ぐらいねロイヤーは行った方がいいよって言うんですよ、うん、でロイヤー行った方がいいって言ったって、もうこれだけねクリアーにねダメってものはダメ、もう私お金払って行ったし、
はいはい、
ね、
はいはいはいはい、
それだったらそこで終わりじゃないですか。なのに彼女がもうしつこく、うん、いやひとみちゃん絶対何か抜け道はあるよって、うん、もう諦め、せっかく当たったんだから、うん、もったいないからね、うん、諦めちゃいけないって、もう本当にしつこく言ってくるの、うん、この子が、
はいはいはい、
なんでと思いながら、うん、じゃあ あなたのロイヤーね紹介してって言ってみるわ、うん、そんなに言うんだったら、
そんなに言うんだったらね、
うんうん、って言って行ってみたの、
うんうん、
したらそのロイヤーも、うんうん、そうですねって、あなたはロッテリーに当たってますね、
うん、
でも、うん、あなたはもうイリーガルになってしまいましたね、
はいはいはいはい、
だから、うん、前のロイヤーが言った通り、うん、もうこれはこのあなたのケースはダメです、う
ん、
But
何が
But が来ました。
また But 来るの、
え、何 But、うん、あの今年はちょうどクリントン政権から、うん、あのブッシュ政権に変わる年だったね、
はいはいはいはい、
だから、うん、あのイミグレは大統領が変わるときは御社が出ることが多いんだと、
はいはいはいはい、
だから、うん、まあもうちょっとそれ5月ぐらいだったんですよね、
うんうん、
もうちょっとあのとりあえず年内いっぱい待ってみたら、うん、何か御社出るかもしれないから、うん、そんな急いで帰らなくてもっておっしゃってくださったんで、うんうん、あ、じゃあもう私はもうね、あなたに全て私の身を全て任しますって、うん、パスポートと、うん、もう全部あのロッテリー当たった書類を彼に預けて、うん、もう帰ったんです、ニューヨークの自宅にね、
うん、
でニューヨークにいたんですけど、うんうん、まあ仕事はあるから、うん、とりあえず、まあ、アメリカが私をウェルカムしてくれないんだったらいいわよ、私帰るわよぐらいのなんかね、だんだんね、もうふざけんじゃねえよみたいなね、
もうそんな苦労してまでもね、うん、
ねえ、
中妻は苦労慣れて
るウェルカムしてくれないもの、そんなのね、こっちがもう払い下げだわ、失礼なみたいなそんな感じで、もうあの旦那も恋人も切ってきましたから、
はいはい、
もうアメリカもふざけんじゃねえよ、
もう国も来てやもう構わないぐらいな全部クリスケみたいな、
そう、
うんうん、それでで
そう思ってたら12月の、うん、12日ぐらいかな、うんうん、ロイヤーから電話があったんです、
はいはいはいはい、
でロイヤーがひとみん You got the chance って電話してくるんですよ、
チャンス来た、
何それで、うん、あの聞いたら御社が出たと、
出たんだ
、うん、現在、うん、アメリカに住んでて、うん、1000ドルの罰金を払って、うん、グリーンカードを申請するスポンサーを連れてきたら、うん、過去のデータを全部消せるという御社が出た、う
ん、出たよ
ね、それでロイヤーはそこでね、うん、あの過去のデータ、今のイリーガルのデータをゼロにしろと、
うん、
レコード、
うん、
それでまだロッテリー当たってるから、うん、ロッテリーって1年間有効なんですよ、当たったら、ね、10月に当たるから9月の30日までは有効で、その間にあの自分のねそのプロセスをしたら、
はい、
グリーンカードもらえるんです、だからそれ12月でしょ、はいはい、だから You have still 9 months って言われてあオッケー、じゃあ1000ドル払って、
うんうん、
罰金払って、うん、それでね、うん、あのその勤めてたツアー会社の社長に話して、うん、スポンサーの一筆書いてくれと、でも私はあなたにスポンサーになってもらわないからって、うん、でどっちみちグリーンカードでやるから、うん、とりあえず、ね、サインだけくれたら、ね、あのそっちに切り替えるから大丈夫だからってお願いしてやってもらって、うん、で やったんですけど、うん、ファイルは4月にしたんですよ、うんうんうん、なぜかというとやっぱりロイヤーも、うん、この今回初めてのケースだから、うん、こういうやり方でどうだっていうアイデアはあるけど、うん、それが確実になるかどうかわからないと、う
ん、あ前例がないから
五分、うん、それでいてその罰金1000ドルでしょ、うん、でそれファイルするのにロイヤーフィーでしょ、うん、それから、グリーンカード、うんのロッテリー、うんうん、だからお金がかかったわけですよ結構、はいはいはいはい、4,000 ドルかかったのかな、はいはいはいはい、全部でこっちとこっちとファイルしてみたいな、うんうん、それでも五分五分
で、うん、なるほどね、あそれが 100% 取れるんだ
ったらあれだけど
4,000 ドルは払ってもいいけどそれを払っても取れる可能性は、
うん、こういうアイデアではどうだっていう彼のね、うんうんうん、ストレテジーじゃないですか、はいはいはい、だから、うん、そうねとか思いながら、うんうん、うだうだしてたら4月になったんだけど、うんうん、もう4月に、うん、あもういいわやっちゃえと思って、うんうん、あの GO を出したんです。もういいですあのやってください書類ももう終わりました、はい、はいはい、1000ドルも払いますって言って、うん、4月に、うん、あのファイルしました、うん、それをね、うん、したらまあロイヤーが言うには4月だからあと6ヶ月しかない、うんうんうん、ね、うん、実質的には5ヶ月かな、うんうん、5ヶ月しかない、はい、でアメリカインタビューしなきゃいけないから、うん、まあ、時間との戦いだねと、うんうん、Time is the essential、うん、はいはいはいはい、結局その時間までにインタビューが来ればあれだけど、通常インタビューアメリカインタビューは6ヶ月待ちなので、
そこで時間切れだったら
もう終わり、
当たっても
終わり、そうだから当たってもいっぱいねもらってない人いっぱいいるんですよ、う
わ
時間切れで、
はいはいはい、うん、わじゃあどうするんですか、もうギリギリですよ、
もうもうでもねやるしかないじゃないですか、だからもういいですやりますって言ってやったんです、はい、うん、そしたら2週間後にですねロイヤーからまた電話があって、うん、ヒットミー You are the luckiest person we ever never knows You have interview next week って
言われた。なんでなんでなんでなんでだって4月じゃないですか、で6ヶ月待ちが当たり前の面接、なんで次の週に。
だからねなんかねあの番号があるんですって、はい、グリーンカード当たった、うん、その番号が若い順にインタビューが来るらしいのね、うん、はいはいはい、で私は半年もたもたしてたけれども、うん、番号がめちゃくちゃ若かったので、はいはい、もう6ヶ月前にファイルしてても、うん、私より番号が遅い人は私が先にインタビューになるんです、うん、だって知らなかったんですけど、
うんうんうん、じゃあラッキー、
そうそれでインタビューに来ました、
うん、
来ました。そして行ったんですけれども、その係員がわからないって言うんですよ、こんなケース初めてだから。
そうだ
わからない、でもずっとなんかロイヤーも一生懸命説得するんだけど、もうわからないって言って、
自分の決断だけじゃ
ペンディング、
ペンディングされた、
パスポートにペンディングをされました。それでもう一回ちょっとこのこれとこれと調べて、あの書類を持ってね、もう一回あのインタビューに来てくれと、
うん、何じゃあまた、もう上がったり下がったり忙しい、
そうでまあ仕方ないじゃないですか、でロイヤーがとりあえずあとはもう自分たちがやっとくから、うん、まあ待っとけって言われて、うん、でも仕方ないからね、まあ
待つしかない
ですね、そうそうそう、もう普通にねもういいやと思って、うんうん、もうほら私の中ではアメリカがウェルカムしないんだって、ちょっと帰ってやるわっていう、そうそうそうそうそう、もうそんな執着してないし、ね、運を天に任せるっていう気分だったんですが、そしたら9月の11日が来ました。それちょうど2001年の9月の11日ドカーンって、
どうして走ってろ、
はい、その年だったんですよね。
じゃあ2001年の9月30日までにグリーンカードの面接を受け付けられないと終わりだったんですけど、
そうそうそう、
その前にどうしてアーツテロ来ちゃったんだ。
そうなんです、そうなんです。で私はほらツアーガイドやってたじゃないですか、その時もう本当にあの現場にいて目の当たりにそれを全部見てたんで、もうショック でその後1週間はお客さんの対応に追われて、ああでそれから1週間後にはピタッともう本当会社がね、
あのそうか、もうちょっとタイミング的にはだって旅行業者大打撃ですよね。
そうそう、それでもうそんな自分のビザどころかね、ちょっとショックでね頭がもう何にも考えられないわけですよ、
ああビザどころの話
じゃないんです、ね、もうそんなの忘れてましたね、はっきり言って。
へー、
そし ったら、うん、9月の29日にロイヤーから電話があったんですよ。ひとみってまだねイミグレーションから何にも連絡がないと、あれから2週間、うん、あのテロでねイミグレーション近かったでしょ、うん、クローズしてたから、
うん、閉まっちゃって
そう、うん、で最近オープンしたけどね、うん、何の連絡もないと、うん、あなたのケースはもうあと2日しかないって言うんです、うんうんうんうん、この2日でね、うん、あのスタンプもらわないと、うん、もうあなたのケースはこれで終わりだと、うんうん、だからもう僕たちができることは全部やったんで、うん、もう書類を取りに来て、うん、あの直談判、うん、あのイミグレに行って反抗してくださいってね直談判しろって言うんですよロイヤーが、うん、と思って、うん、私ちょっとそんないけない一人で怖くていけないと思ってたら、うん、また30分後ぐらいにロイヤーから電話があって、うん、瞳今イミグレから電話があったとね、2週間ね、うん、あのクローズして、うん、あのインタビューがすごい立て込んでるから、うん、もうお前のケースはねもういいからね早くスタンプ取りに来いって言ってるって
もうそんなところじゃない
もうないとも
うだからもうスタンプ
取るから あなたのねちっちゃいケースはもういいから、
う
ん、もう早く取りに来なさいと、
うん、うっ
本来ならばもう一回ねインタビューしてちゃんとしなきゃいけなかったんですけど、うんうん、もうインタビューなしでスタンプもらえたんです。
へえ、そういうことってあるんですね。
そうそう、
じゃあ晴れてグリーンカード取れちゃったんだ。
そうなんですよ。もうこっちはもう帰ろうね、仕事なくなっちゃいましたからね、うん、勤めていた会社は倒産したので、もうね、今度はビザは取れたら今度は仕事がなくなって、ビザがないときは仕事があったのに、ね、それでまたほらね、どうしようかなと思ってたときに、まあ、仕方ないからね、何もすることないし、うん、ヨガでも行こうかなと、
はいはい
はい、ね、うん、こういうストレスの時はヨガじゃないですか、
ね、
なので、
う
ん、あのインターネットでヨガって言って、その時友達と双方で待ち合わせしてたから、うん、あ、じゃあ彼女に会う前にちょっとヨガスタジオ見学してみようと思って、うん、双方って入れたんです
ヨガ双方
って、うん、だからパーンって出てきたヨガスタジオの住所を、うん、あのメモって、うん、双方に行きました、うん、
はいはいはい、
で3階だったんでエレベーター登りました、うん、で私は、右に行ったんですね、うん、エレベーター降りて、
はいはい、
そしたらヨガに行ったつもりが、うん、なんかアーユルヴェーダセンターって書いたんですよ。であれ、
ヨガじゃないじゃないですか。
そうだから、うん、あれな、何ああいうってその時アーユルヴェーダなんか知らないし、うん、何と思ったんですけど、うん、なんかそこにオーラリーディングって書いてあるんですよね。で、うん、ほらもうグリーンカードの時から、
そうかそうか、サイキック
に、サイキックにハマって、
で当たっちゃった
もん、ね、当たっちゃったでしょ、うん、
サイキック当たってたから、
そういえば言ってたのあの人って。私はほらアプライしてないけど来年取れてますよって
、で取れたしね。
で私はほら想像もつかなかった方法で取れたわけじゃないですか。だから私はあら、オーラリーディング何それってすごいまた興味を持って、ちょっとお願いしますってやってもらったんですね、
うんうん、
そしたら脈診に手を当てて、うんうんうん、ちょっとしばらく1分ぐらいこう目をつぶられて、うん、あなたは生理痛がきついわねって、そしてご飯は本当よく食べるわねで人付き合いもいいし、うん、人からね好かれるし、で睡眠も全然問題ないわねって、うんうんうん、ただ結構0時になりやすいわねとかね、なんかなんで知ってんのみたいなね、
全部当たって
んですよ。なもうはーって感じで目から鱗で、初めて会ったインド人にですよ、なんで私のこと分かるのって感じでちょっとびっくりしたら、え、これはサイキックですかって、あなたサイキックって聞いたら、
はいはいはいは
い、いや、ひとみさん、これはね、サイキックじゃなくて科学なんですって。
科学
っていう言葉に私はね、クリックされました。
うわー、うんうん、
え、何ですかって、うん、だからアーユルヴェーダというインドのね、うん、伝承医学で、うん、これは科学なんですよって、
はいはいはい、
サイキックじゃないですっていう言葉にクリックされて、はい、でそのドクターナイナだったんですけど、うん、ドクターは9月11日にインドからニューヨークに 到着したんですよ。
ナイレブンの日に。
ナイレブンの日に。で、私はナイレブンの日に私は職を失いました。
失った。失った。
ね。それで彼女はインドから来て、うん、アメリカにそのアーユルヴェーダを広めるために来たの。うん、それで第一期生の生徒、うん、アーユルヴェーダクラスを来週からスタートするから。うん、You must come って言うんですよ。
マストだったんだ。
マストって言うんですよ。だ、私クリックされたのは科学とマスト、この2つだけなんです。アーユルヴェーダなんて何か知りませんよ、うん、その時はね、うん、だけど科学っていう言葉にクリックされたのと、うん、You must come、 だからあの時ドクターが、うん、Maybe if you are interesting please come って言ったら行かなかったと思う、う
ん、確かに
You must come って言われる、そのこう強い引き込みにね、うん、イエスってもうね、
イエスって、
うん、でもクレジットカード渡してました。
うわえ、だってそんなアユルヴェーダのクラスなんてそんなに安いもんじゃないでしょ。
で、おいくらですかって聞いたらドクターが3800ドルですって言うんですね。
高いじゃないですか。
で、まあ、ね、失業して
仕事
してる、うん、お金もないし離婚もしてるしね、うんうんうん、でその時なんか知らないけどね、あのほら元中妻だったから、
はいはいはい
は
い、
ほらお金は天から降ってくると思ってるじゃない。だからその生活自体は変わらないわけですよ、自分の生活変わってんのに。
はいはいはいはい、
だからお金遣いが荒くて。でクレジットカードでガンガンガンガン切るわけですよ、
はいはいはい、
でクレジットカードのリミテーションの額は大きいんです、昔大きく使ってたから。
はいはいはいはい、はい、
だから気がついたらね、3万ドルぐらいね、クレジットカードに借金があるんですよ。
うっそー、
ほんと。
それで
3万ドル、
3万ドルの借金抱えてんのにアーユルヴェーダクラスなんか取ってやられるんですか。
いや、だからもう3万ドルも3万3800ドルももう同じじ
ゃん。額が大きすぎちゃうから。あ、そうですね、
別に3万ド
ルも3800っていうと
プラスしても別に3万ドルも3万3800もあんま変わんないじゃないですか。
そう言われると変わらない。なんか3800ドルって言われると高いなって思うけど、まあ借金3万ドルと3万3800ドルって変わらないですね、
うん、なんかまあいいやと思って入ってもカードを渡して何か分かんないんだけど、うんうん、受けることにして、とにかくでもね、新しいことを何か始めなきゃ自分がダメになると思ったんです。その時も本当ストレスと、ニューヨークの街は死んでましたからね、本当に。
でもトミさん、これヨガを始めはいくつもり
の
どうしたんですか。これ一体
あのね、ヨガは実は左だったんです。3階登って左側がヨガスタジオで、はい、右側が、うん、いや、アーユルヴェーダセンターで、私は間違えて右側に行ってしまったみたい、
うん、間違いだったんだ。
間違いだったんです。
じゃ、単に間違って行ってしまってアーユルヴェーダ広がっていっちゃったんだ。
そうなんです。
すごい。
気がついたらクラスを受けてました。それでね、うん、クラスを受けたら12人のアメリカ人が一緒だったんです、うんうんうん、第1期生、
うん、
で、あのアーユルヴェーダって一応ほらあのインドの医学じゃないですか。そうすると、うん、インド人のドクターがインドなまりの英語で、うん、それから医療用語を使うわけですよ、
はいはいはいはい、
パンクリアスがどうのこうのとかね、ブレッドブレッドって、ね、ブレッドって言ったらキーフォーライフとかって、あの、うん、呼吸のことをブレッドブレッドって言うんですよ。だから、はいはい、パンがライフに大事なのとか思いながら、何のことかさっぱり分かんなかったですね、
はいはいはいはい、
でもみんなアメリカ人はもちろんはいはいふんふんふんってすごくうわーはーほーって聞いてるから、いや私だけ分かってない、授業についていけない、これやばいと思ったんですよ、
うんうんうん、
でどうしよう、来週テストだっていうし、
うんうん、
でも英語でザーって書かれてるの、はいはいはい、これもう読んでね、で分からない単語ばっかりでしょ、
はいはいはいはい、
どうしようと思って悩んでコーヒー飲んでぼーっとしてたの、
はい、
でふっと自分の机を見たんですよ、
はいはい、
でそこにアーユルヴェーダのハーブ医学っていう本がうちにあったんです。
なんでだって全然アーユルヴェーダなんて何っていう人見さんだったじゃないですか。どうして家にそんな本があるんですか。
そうだから名前を知らなかったから、うん、持ってるのも知らなかったんですけど、
うん、
なんかその前回日本に帰った時に、うん、私の友達がニューヨークに帰る時に、うん、ひとみさんスピリチュアル、ね、行き着くところはこれだからって私に一冊本をくれた。
あ、教え合いが。で も全然興味持ってなかった。
で何これ ああいう何これ、ね、私こんなの興味ないし、うん、なんで彼女がこれ私にくれるのかなと思って、うんうんうんうん、なんかハーブ医学とかなんかベーダとかなんか書いてるし、うんうん、なんだそれってポーンと机の上に置きっぱなしにしてたんです。
それを
勉強してたと。それでもパカッと開けたらもうフィロソフィー全部そこに日本語で書いてたから、あー分かった
ー、うっそー。え、それでなんとかテストもクリアして、
そう、
授業にもついていけて、
そう
で、もう分かりやすいから内容とかもも
うそっからはもう、うん、もう、もう、うん、楽勝ですよ。
うわ、
もうそれでもうどんどんどんどんハマってって、うん、もう本当にねアーユルヴェーダはね素晴らしい哲学で、うんうん、素晴らしいあのフィロソフィーなんですね。でもね、
うん、
もう私は自分の人生が変わったと言っても過言じゃないです。なんか全部自分がね正しいと思ってたことは間違いだったってことに気がつきましたね、アーユルヴェ
ー
ダをやってから。もともとやっぱり私ファイヤーが強いので、うんうん、やっぱ短期だったし、はいはいはい、もうすごいなんていうのかな、激しい女だったんです。
激しかったですもん、今まで全部
もう激しいの、もうノーサンキューって言ったらバクチッと切るし、まあ、そういうね白黒はっきり、グレーがもう嫌いみたいな、
はいはいはい、
でも短期でしょ、すぐ怒るでしょ、
はい、
もういらないものはいらない、
はい、
まあ、そんな感じだったんですけど、やっぱアーユルヴェーダを学んでから、うん、怒りは他人には何にも影響はないけど、うん、自分の中に毒が出るってドクターが言うんですよ。
あ、怒る、
うん、怒るってことはね、
うんうんうん、
え、何、私他人が何かやって私が怒ったら自分の中に毒出してその人には何にも関係ないわけって、
うんうん、
それを思ってからね、
うん、
あ、怒るのバカバカしい、やめよう、
はいはいはいはい、
もったいない、うん、なんで自分に毒出さなきゃいけないの、ねえ、
うん、
なんか嫌なことされて、
本当よ、へ
え、というかね、うん、もうそういう話がいっぱいあるんですよ、
うんうんうんうん、
でも人生変わりましたね。でやっぱりドクターのアイナが素晴らしかったんですよね、
うん、
アミタさんっていうアシスタントも素晴らしかったんですけど、そこからやっぱりインドにはまりましたね、
うん、
だけど、うん、やっぱりその時はほら、卒業してからサティフィケートなんですよ、
はいはいはい、
アーユルヴェーダのね、
うんうんうんうん、
でこれはやっぱりホリスティックで、このアメリカではライセンスでもないしね、あのサティフィケートはあくまでもサティフィケート、
はいはい、
そんなに効力ないじゃないですか、
はいはいはい、でビジネスやろうと思ったら、
ね、うん、でその時はまだ当時アーユルヴェーダを知ってる人は少ない、
はいはい、
だからアーユルヴェーダ あのカウンセリングしますって言っても何なのそれって感じで、お客さん来ないわけですよ、
はいはいはい、
なので、うん、まあ仕方ないなと思って、うん、やっぱりその頃は、うん、アーユルヴェーダっていうと白ダーラ、
うん、
額にオイルを垂らすとか、はいはい、アビアンガのオイルマッサージとか、なんかスパの方で皆さんね、その日本もアメリカも流行ってきだしたので、私は美容とかには全く興味ないんですけど、ないんですよ、
うんうん、
私はあのやっぱりスピリチュアルとか健康とか、
うんうんうん、
やっぱ心、
うんうんうん、
心の健康っていうのが非常に、あの心がすごい、あのフィロソフィーとか、
はいはい、
感動とかね、
はいはいはいはい、
そういうことにはすごい興味があるんですけど、
うんうんうん、
その美とかね、
うん、
そういう、はい、そっち系はあんまり興味がないんですよ、
はいはいはい、
うん、だけど、うん、やっぱり自分が生きていく上では、うんうん、やっぱり一般のマジョリティに受けるものをしなきゃいけない、オタクじゃダメなんですよ、
はいはいはい、
ビジネスというのはね、
なるほど、
うんうんうん、なので、うん、まあしゃあないな、うん、あのアーユルヴェーダをやるんだったら、うん、スパ系をやるしかない、
うん、
そしたらエステライセンスを取って、
うん、
アビアンガフェイシャルね、白、うん、ダーラをするしかないと、
うんうんうんうん、
でドクターがエステスクールを作ったんです。
あ、うん、そのドクターはね、
うん、それでアーユルヴェーダのエステスクールでエステライセンスも出すコースを作ったっていうんで、うんうんうん、それにまた行きました、
うん、
それも6000ドルかな、
うん、
だけどそう最初のカウンセリングの方はまあ栄養学とかフィロソフィーとか、
うん、
あのそれはすごい面白かったですね、
うん、
でも次のはもっとエステ、はいはい、アビアンガ、シロダーラ、はいはいはい、そういう今やってる、そあとフェイシャル、はいはい、フェイシャルなんか全然興味なかったんですけど、
うん、
やりだして、
うんうん、
ね、 でもなんかね不思議なことがね、結局お客さんはフェイシャルに一番来ましたね。だからやっぱり自分の好みとね、お客さんの好みが違うんだなっていうのは、だからすごくフェイシャルはやってよかったなと思ったんですけど、そしてでもライセンスは取りました、はい、だけどインドに行ったことがないんですよ、
うん、
で私の中で、はい、インドに行ったこともないのにインド美容やインド医学をやるのは、うん、ちょっとそれは違うんじゃないと。
そうですね、
潜りじゃん、
ちょっと潜りです ね、
うんうん、そのアメリカ人がほら、うん、指圧をね、日本にも行ったこともないのに、はいはい、指圧をするとかね、
はいはいはい、
なんか、
あ、うん、そんな感じですよね、
うん、やっぱりそこ行ってみないね、行ってそのカルチャーとかそういうことを知らないとやっぱり潜りじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
なので、うん、ライセンスを取れたのが10月かな、
うん、
10月に取れたんですけど、うん、やっぱり開業する前にインドに行かなくては、
う
ん、
そうですね、
でも私もともと中妻だったじゃないですか、
はいはいはい、
マテリアルがあるです
よ。
でニューヨークに来ても、うん、もうあの当時は、うん、もうロンドンパリね、はい、ヨーロッパばっかり行ってて、インドなんかもう絶対行きたくない、もう興味全然なかったんですよね。ね、でもアイルベーダでインドってなんかすごいなっていう興味が湧いてきたので、まあ、まあとりあえず、うん、あんまり行きたくはなかったんですけど、うんうんうん、ちょっとインドに行ってみようかな、
はいはいはいはい、
行ってみようかな、行かなくちゃ、
行かなくちゃ、うん、そうですね、
義務です義務、
うんうん、
その営業上、まあ、ビジネス上、
はいはい、ビジネス上、ね、
行きましたってね、
はいはいはいはい、
だから義務だから、うん、あのじゃあ最初はみんなで行こうって言ってたんですけど、
はいはいはい、
その時テロがあったんです、10月タジマハールで、
あ、はいはいはいはい、
それでみんな一緒に行くって言ってた子が、いや行かない行かないってなっちゃって、
うん、
でも私今行かないともう次行くチャンスないと思ったの、
はいはいはい
はい、もう私は今やらなきゃ気が済まないし、
はいはいはいはい、
伸ばすことってもう大嫌いな、うん、もう決断を今するし、
はいはいはい、
今やらなきゃダメな、
しかもね、あのビジネス始める、
そう、
行かなきゃ、
その前に絶対で、うん、ちょうど年が変わった1月の、
うん、
1月に行く予定だった、
うんうんうん、
で、
うん、
行ってから私は新しいビジネスをするという決意があるわけです
よ、
ね、新しいビジネスをするために、
うんうん、
だまあいいや、じゃあもう一人でいいわ、もう1週間だけタッチして帰ってくればいいわ、
うん、もうとりあえず行ったぞっていう、
そうそうそうそう、
ビジネスするためにね、
そう、うん、そう思って、うんうん、じゃあもういいや、とりあえず行こうと思って、
うんうん、
それでチケットを取るんですけど、こうチケット見てたんですよね、
はいはいはいはい、
インドって広いしどこ行こうか、あ、待ってよって、ガンジーはいる、
はい、
それからカル、あ、マザーテレサもいる、
うん、
そしてサイババもいるなとかね、
うんうん、
あの偉人さんがいっぱい いらっしゃるじゃないですか、
はいはいはい、
グルとかババとか、
うん、
いや、じゃあ、ね、私にしたらもうこれ今回が一生涯でね、うん、1回きりのインドと思ってるわけでしょ、はい、もう
その時は思ってまし
たもん、もう二度と行くことはない
と、
ね、ただ開業する時に1週間だけ、ね、うん、
行って
、うん、もう二度と行くことはないと思ってるわけだからじゃあちょっと、うん、ね、人生で最初で最後、あのハネムーンみたいなもんですよ。
みたいなもん
ね。ね、うん、二度とない。
二度とない
から、もうどうせなら、うん、あ、ガンジーも行きたい。ガンジーはデリーになんかミュージアムがあるらしいし。
うん、
で、マザーテレサはカルカッタにね、
うん、
マザーテレサハウスがあるし。
うん、
でも、サイバーはじゃあどこにいるんだろうって、うん、全然わかんないですよ。
はいはい、
でそして、あ、そっか、じゃあなんか知り合いがね、
うん、
サイババのなんか信者みたいな人が東京にいたなと思って、その方に、うん、まあ、情報を得て、うん、まあ、行くことにして、それも、うん、でアイルベーダーも行こ
う、うん、
でそうこうしてるうちにチケットは、うん、気がついたら1ヶ月、1週間のつもりが帰りのチケットを1ヶ月後に取ってました。
なんでですか。でも予定は1週間でしょ。
そうそうそうそう。なんだけど、こうチケット見てるうちに、うん、あの別に今時間あるし、うん、あのどうせならもう一生行くこともこれね、最初で最後だったら、あ、まあ、じゃ あ軽かったも行って、もしここも行くんだったらもうちょっといるかな、まあ、とりあえず、うん、まあ、あの1ヶ月後にしといたらいいわ、またいつでもね、うん、あの帰りはチェンジできるし、うん、と思って1ヶ月に、
う
ん、気がついたらしてたんです。それで、まあ、あ、取っちゃったって感じで、
取っちゃった、
一人なのに1ヶ月みたいな 取っちゃう。でじゃあ次は大使館に行ってビザを取らなきゃいけない、うん、インドはね、うんうん、じゃあインドのビザ取りにね大使館行って並んで、うん、そして書類もらって、うん、フィルアウトするのに、うん1ヶ月、6ヶ月、5年、10年っていうチョイスがあるわけです、
うんうんうんうん、あ、よかったですね、1ヶ
月はあってね、うん、そう、1ヶ月ででしょ、うん、で値段見てたら1ヶ月で、まあ、いくらだったのか、まあ、よく覚えてないけど、うん、80ドルとかね、うんうん、6ヶ月で120ドルとかね、うんうんうん、で5年、10年って書いてて、うんうん、なんか気がついたらビューッと手が勝手に動いて10年に
もなんでなんで10年なんですか。だってチケット1ヶ月じゃないですか。ビザ1ヶ月でいいでしょ
う。そう、
わからない、帰ってこないかも
しれない、なんかわからないんですけどね。なんかねその時になると雑念じゃないんですけど、うん、いやだって待ってよってね、めんどくさいじゃんこんなとこまで来んの。いや来ないかもしんないけどまた来るとしたらめんどくさいじゃんってささやくんですよ、もう一人の私が。だったらもうさ、うん、もうこんだけしか金額変わらないんだったら、うんうん、もう取っとけばって、もうどうせ一生最後なんだからって。
へえ、じゃあ1ヶ月のチケットなのに10年のビザ取ったの。
取っちゃったんです、気がついたら。
まあでも確かにね、あのもしかして1ヶ月滞在だけど何かがあってちょっと延長になっちゃったらまたビザとか
めんどくさいっていうのが先に来て、うんね、
しなきゃいけないし、
もうめんどくさいのが先に来て、うん、まあいやって何でも常にね、もうめんどくさいことが嫌いなんです。お金よりめんどくさいことが嫌いなんです。
で10年取っちゃったんだ。そうね、だって10年の方が高いですもんね。
そう
でも10年
取った、まあなんか10年取ってたら、
でもすごい、結局結果的にいくと10年でよかったじゃん。
今思えばね、こんなに ねインドに行くと
何度も行き来してるわけでしょ。
そう
でもあの当時はもう1回で
一生に1回
ビジネス開くために1週間しかいないぞぐらいの勢いだったじゃないですか。
そうなんです、
不思議。でも10年のビザ取ったんだ。
だからまあね、だからねあの時も思うんですけど、頭と心っていうのは、うんうん、2つ違う動きをするんですよ。
まさに違う動きしてました。
そう、頭は1ヶ月でいいのに、うん、心がなんかいや違うぞっていう、そういうことがよくありますね私は。
え、じゃあついにインドに乗り込むんですね。
はい、
そしてどうなっちゃうんですかこれから。
でまあインドに行くんですけど、インドでまあね不思議なことがいっぱいあって、もうそれを言い出すと長いですからね、どうなんでしょう。
ということでこの続きは来週にお送りいたします。来週の放送ではインドの魅力やソウルメイトとの出会い、そしてその存在、天の声、言霊、ますますスピリチュアルなお話が山盛りです。そしてお待ちかねのインドツアーの詳細や、NASA お墨付きの毛細血管セラピーなどなど、ひとみさんの大きな野望を含め今回同様衝撃的な内容になっておりますので、ぜひお聞き逃しなく。では See you next week! Bye bye!